はい、どうも、からっぽさんです。
しんのすけです。
誰や？
メタルマンや。
はい。音楽レビュー会ですね。
はい。
はい。で、今回は？
今回は、私の方から、イングベイ・マルムスティーンの、オデッセイさんを、違う。オデッセイ。イングベイ。マルムスティーンさんの、はい、イングウェイ・マルムスティーンさんの、はい、オデッセイというアルバムを紹介させていただきたいと思います。
はいはいはいはい、はい、オデッセイさんね。
はい、すいませんね、もう今日8本目なんで疲れが来てるのかもしれないですね。すいません、
俺まだ頑張ってんのにそんな言われ吐くんか。
すいませんね、ちょっと
体力が8本もやらされてしんどいって言ってんのか。
申し訳ないです。すいません。
はいはい
はい。まあ、ちょっと僕今回はね、イングベイさんのもともと好きなんで、ね、ちょっと手元にね、こういうちょっと自伝もね、用意してるんですよ。
はい、はい、イングベイ・マルムスティーン自伝って本を目田さんが今手に持ってますけど、はい、このポッドキャスト撮る前に資料用意するからちょっと待ってって言われた時怖かったもん。
ええ、
資料ってなった資料ってなったから、はい、まあそういう本も持ってるぐらい、
はい、ちょっと影響というか、まあ、好きなギタリストですからね。
はいはいはい。
はい、イングウェイ・マルムスティーン自伝、イングウェイ、俺のやり方、言うて、はい、自伝作ってはります。じゃあ、まあ、早速なんですけれども、ちょっとご紹介の方からさせていただきたいと思います。
付箋めっちゃ貼ってたな、今の方。
そこから引用しようかなっていうので。僕の感想だけじゃなくて本人が言うてはる言葉もね、ちょっと言いました方がいいかなと思って。
なるほどね、ガチやな今回は。
ガチやね。
はい、
ではいきます、はいはい。まず経歴簡単に紹介させていただきます。スウェーデン出身、1963年生まれの御年60歳。
60?
はい、もう60になりましたわ、う
ん、なるほど。
8歳の時に、ディープパープルのファイアボールってアルバムを聴いて、ギターにのめり込んで、10代後半で、まあ、アメリカへ飛び込み、元レインボー、うん、まあ、リッチー・ブラックモアの、やってたバンドやね、
うん、
レインボーの、グラハム・ポネットというボーカルが、その時アルカトラスというバンドを、
アルカトラス、
まあ、ホモとしてたと。
聞いたことある。
で、まあ、そこにキャリアの踏み台になるわと思いながら、まあ、加入して、
お
で、アルバムをまあ1枚出した後、ライブ中に。
キャリアの踏み台になる。
ええ、
いいね。
まあちょっとそういうおこしまな思いを持ちながら加入してアルバムを出して、でライブ中にグラハム・ボネットさんとバチボコに喧嘩して、
お、
ね、ステージでグラハム・ボネットさんを投げ飛ばして脱退すると。
セッションやんやってることセッションやん。
セッションやな
以上で
ただこれやばいのは、はい、10代のイングベイさんがやりたい放題やりすぎてて、グラハム・ボネットが切れて、で、そのグラハム・ボネットをボコボコにしたっていう流れになるから、まあ、ちょっとある意味セッションとは逆パターンになるかもしれないですね。
なるほど。
で、まあその後、まあやっぱ自分で誰にも支配されへんと、あ、バンドというか音楽をやらなあかんわとなって、
ね、ソロプロジェクト、うん。
そうそうそう。まあやっぱイングベイさんね、自我が強いから。
なんで物分かってへんやつにあれこれ言われなあかんねん。俺が一番やと。
イングウェイやと言うて、
はい、
イングウェイ・マルムスティーン・ライジング・フォースというバンドを作って、ね、まあ、彼の独裁運営で、まあ、活動して、はい、まあ、結果成果を収めて今に至るというような流れになります、う
ん、はいはいはい、
はい、
これさ、イングウェイなんか、まあよう言うじゃないですか、なんか北の寒いとこでギターだけ弾いとって、なんか急に出てきた凄腕ギタリストみたいな話よう君から聞いてた気すんねんけど、
はい、
そういう評価を受けたのはアラカストルの時、
まあ、アルカトラスに、まあ、加入してきて
時に、
そうや、ね、
もう何やこいつだってなったってこと、
まあ、彗星のごとくいきなりなんか辺境から現れたギタリストっていうところでね、まあ、まず評価されましたよね。
あ、だからそういうのがあったからソロやっても、まあ、お、あのイングウェイがついに自分でバンド持つんかみたいな感じでファンがついたっちゅう、つきやすかったってことやね。
そうやね、まあ、やっぱり1枚しかアルバム結局その参加してないんですけれども、
うん、
まあ後世に与えた影響というのは大きくって、ていうかアルカトラス自体、まあなんかちょっと踏み台扱いされてるけれども、
うん、
あれなんですよね、スティーブ・バイとかも後に加入してたりするし、
大
御所バンドといっても過言ではないような立ち位置のバンドなんで、
ほうほうほうほう、 イングウェイの傲慢さがよく出てるな。
せやね。まあ影響を受けたアーティストとしては、まあさっきもちょっと言ったけど、まあリッチー・ブラックモアさんやね。ディープ・パープル、レインボー。うん、
はい。
ギタリストで言うと、ジミヘン。
うん、はいはい。みんなジミヘン好きやもんね、やっぱ。
そうやね。
うん。
まあ今回のアルバム、オデッセイの方にも、ちょっとジミヘンっぽいフレーズが出てくるから、やっぱ影響を受けてるんやなっていうふうには思いますね。
はいはい。それはなんとなくわかりました。
で、あとは、ジェネシス。
ジェネシス、プログレ。
プログレの。
うん。で？
で、クラシック畑からで言うと、バッハやパガニーニというところですね。
パガニーニ、確かにわかる。パガニーニ感はわかる。
なんかクラシカルな、まあ、作曲方法で言ったらバッハ、演奏方法で言ったら、まあパガニーニというところで受けてるのかなというふうに思います。
パガニーニかっこいいしな。
なんすよね、
はい、
で
なんすよね、
はい、まあ特徴なんですけど、まあ、なんだかんだイングベイってさ、僕はまあもうずっと言ってるけれども、高速ギタープレイが結構一番に挙げられることが多いかなっていうふうに思うんですけど、
はいはい、
まあ僕個人の意見としては、まあビブラートとか、まあ繊細なタッチ、ピッキングのニュアンスなんかを駆使して美しいメロディーをまあ奏でること、
うん、
高速プレイはあくまでその要素の一つで、うん、まあそのメロディーを奏でる、ギターを弾くというところの要素の一つとして、
うん、
まあ、ただただたまたまそこに高速ギタープレイっていうのも入ってたというだけなんかなっていうふうには思う、はい、まあ、とにかくその、うん、エモーショナルなんですよね。この間紹介したアルディムオールさんとはまた違う意味で、
はいは
い、まあ、そこが一番特徴として挙げられるんじゃないかなというふうには思います。はい、まあそんなギタープレイは僕はもうね、なんかやっぱ昔ギターを始めた頃から聞いてるんですけれども、
うん、
結局なんか真似できないんですよね。
イングウェイにはなれない。
うん、星の数ほどイングウェイフォロワーっているけれども、誰もイングウェイになれないんですよ。
うん、それはなんでなん。今の時代だと指動く人はいっぱいおりそうやん。イングウェイぐらい。
指動く人はいっぱいいるけれども、うん、総合力で、いや当然イングウェイより指動く人、早く弾く人って。ニュアンス力と言った方がええんかな。
はいはいはい。
メロディーを企画すっていうために、そこに高速ギタープレイがあるっていうところがやっぱ違うんやろなっていうふうには思うね。
なるほど。
こんだけ早く弾けるんだぜでは決してないと僕は思います。
うんうんうんうん、いやわかる。
まあなんかそういう意味では僕も影響を受けたっていう部分では、早弾きじゃなくってビブラートの仕方とかニュアンスの出し方なんですよね。
うんうんうんうん、
すごいなって思うのは、まあシングルのストラトを使ってるとはいえ、もうあんだけギャンギャンに歪ませてバッキングのフレーズですらニュアンス出せて弾けれるっていうところ。
うん。
あ、バッキング聞いただけでこれイングベだってわかるっていう。
うんうん。
まあそこが。
ああ、俺そこまではわからんかった。どういうとこが違うんですか？
なんか知らんけど、イングベっぽさがあるんすよ。それはもう言葉では説明できへん。
それは君ほんまに聞いてわかんの？あ、これイングベがバッキングしてんねんなって。
わかる。
わかんの。
わかる。
ほんまに？
まあ、当然、イングベイさんが、参加してる、うんぬんっていうのがあったらっていう前提で聞いてる。
うん。あ、でもなんとなく、あ、これイングベイさ
ん。ラインドでやられたらとか、わからんけど。
なるほど。で
ですね。うん、まあまあ、ざっくりと紹介としてはそんなところですかね。うん、まあ今回そのオデッセイというアルバムについてにはなるんですけれども、はい、このオデッセイというアルバムは、ね、結構ね、世間的には黄金期というふうには言われてるんですよ。
うん。
アルバムのメンバー的にはね。
はい。
まず、参加メンバーが、またこれも、レインボー。
レインボー。
に、いはった。
いはった。
名前が。
ベルブルハード。
ああ、ジョーリンターナーや。やべえ。大事なところを忘れてしまうというね。すみません。で、ヨハンソン兄弟。
ヨハンソン兄弟。
はい。イエンス・ヨハンソン。まあ、現、ストラトワリウスとかで活動されてる方や、ね。
あー、ストラトの？
はい。ドラムのアンダース・ヨハンソン。まあ、このイエンス・ヨハンソンとアンダース・ヨハンソンを、まあ、二人まとめてヨハンソン兄弟なんか言ったりしますわ。
お
ー。アンダースさんの方は、ハンマーフォールっていうバンドで活躍しますわ。
すみません、勉強不足で。
はい。 っていう感じで、なんか結構あれなんですよね。まあ、あのレインボーのなんかボーカルを引っ張ってくることが多かったりするんですよね。
うんうん、
この後にもレインボーに元所属してた人を引っ張ってきたりするし。
あ
で、まあ、あの個人的な、アルバムで言ったら、まあ、その今回が4枚目のアルバムあるんですけれども、その前のアルバムの方が実は好きやったりはするんやけれども、
うん、
なんかバンドとしての成熟感で言ったら、まあ、この時期かなっていうふうには確かに思います。
なるほど。
このアルバムは、まあ、基本的に全部イングウェイさん支配したいっていう思いが強いんやけれども、うんまあ、直前でアルバム収録する前にイングウェイさん事故になったんですよ。
ほ
う、車で、
うん、
なんかフェラーリで街路樹の中に突っ込んで指動かんなって、ね、意識不明の状態で入院してたと、
うん
まあ、いうようなトラブルがあったり、まあ、ビジネス的な都合とか、まあ、インギさんのあの怠惰な私生活の都合とか、
怠惰な私生活、
まあ、そういった、うん、まあまあまあロックンロールなんでちょっと遊びほうけてたというところは正直あったんじゃないですかね。
うん、
まあっていうような、まあ、都合だったり、 あとは意図的にちょっと売れ線狙っていきたいっていうようなこともあって、まあちょっと支配が緩めになってたっていう時期やね。
うん、
他のメンバーも結構やりたいことをしてさせてもらえてたっていう時期
させてもらえてた。
ええ、で出来上がったのは、まあ、結果あのキャッチーな風にちょっと寄ってる、まあ、比較的イングビさんの中やったら異色なアルバムとなってると。
セルアウト、
まあセルアウトって言っちゃったらそうなんかもしんない、
うん、
3行6って言われても別におかしくないかなっていう気はする。
はいはいはい。
うん、でまあただね、単純にいい楽曲が僕としては並んでいて、
うん、
でまあさっきの事故の話もあったけど、まあ、事故後の後遺症がある中での録音っていうこともあってか知らへんけどね、うん、イングビ様の演奏を他のメンバーがいい具合に中和してるなっていうふうに思うんですよ。
うん、癖の
強い、俺がじゃなくて、なんか他の周りがちょっとカバーしてってるような感じ、
うん、
まあそこがね、まあいい感じに中和されて一曲一曲粒揃いな印象を受けるかなっていうふうには思いますね。
うん、
もうなんかある意味他のバンドにインギさんがゲスト参加してるような感覚にすらなるような感じかね。
うん、なるほどね。
うん、でまあボーカルもよくって、まあキーボードもよくって、でもなんだかんだインギさんが主役ですよっていうのもちょっと主張していて、まあいい感じのバランスやなっていうふうに思うのが、まあ、このオデッセイというところです。
はい
はい。まあ僕の総合点としては65点。
あれ、
え、
案外低いね。
まあ他のアルバムと比べたらっていうのはやっぱあるからね。
あ
うん、
もっとメタさん的にはやっぱイングウェイ全面来てギャンギャン弾いてくれよって方が点数高いってこと？
そうやね、うん、
なるほどね。
と俺がしてくれよって思うところは正直ある。ただこれはこれで好きっていうところで。
なるほどね。30点。
40点。なんとも言えへん点数。30点。
30。
微妙な点数やね。
ユーリよりはまあさすがに上かな。
はい。
ぐらいやったら。
かわ。
曲つまんねえなって思いました。
ああ、そこね。
いや、メタさんが言ってたフレーズがいい、高速で入ってくるのがいい、でニュアンスがある、わ、
うん、
かる、
うん、
もっとギター弾けって思った。
なるほど。
なんでようわからんやつが歌ってんの聞かなあかんねん。
あ、そっち。
もっとインスト色強くなってくれや。
あ
ってところっすね。いや、もっと聞かせろっていう、いやなんかおイングエかけえやんって思うだけに。なんでこんなちょっとしか弾かへんのこいつって
思
って
ん
のかっていう気持ちが湧いてきたっていうのと、
ね、
まあ誰が歌ってんのこいつって言い方悪いですけど、曲面白みねえなっていうのは正直思いましたね。
なるほど、
うん、でおって思ったんがバイトザバレットライオットのデンジャラス、
はいはいはい、
んデンジャラスじゃなかった
ダンジョン
ダンジョンか。ここら辺、デジャブとかはまあなんかメロディーも覚えやすくてって思ったんですけど、あクリスタルベルとか、うん、だから個人的にはこの5、6ぐらいからちょっと持ち直して、おおって思ったけど、まあでもやっぱなんか曲はつまらんなって感じが強かったんですよね。で、イングウェイがかっこいいっていうメタさんが言ってたのはわかると。なんかちょっとフレーズ弾いただけで、うん、かけーとはなった。だからその分もっと弾けやっていうのはありましたね。まあその事故があったとかバックグラウンドしなかったからやけど。
なるほどね。
そういう意味でなんか、うん、まあなんか30ぐらいかな。
はいはい、そうくるか。
行くことはねえなって思いましたね、もう。で、このイングウェイの他のアルバム聞いたんですよ。
あ、聞いたんや。
元々メタさんからその産業ロック系って言われてたから、はい、それであんまギター弾かんのかなとか思って。で、ファイアーオンアイスやったから、うん、あれの1曲目とか聞いて、
うん、
これこれとはなったら。
あ、なるほど。
でもそれも1曲目で終わってますけど。
そうやねんな。なんか、これをぜひ聴いてほしいって、一番思うやつがなんか、なぜか入ってないからな。
うん。
Apple Music に。
あ、
だからなんか。
言ってたあの1枚目。
うん。
それこそアラカトローズとかの方がいいってこと。
アルカトラスは、あれやな。まあ、いいと思うよ。なんか、そういう意味では、うん、そうやな。紹介するんやったらアルカトラスの方が良かったかもしれへん。
イングエバチバチ弾くぜっていうのを紹介するんやったら。
なんか産業ロック感マシマシなイングベイが前に出てるアルバムっていう意味では。
うん。ってとこっすね。なんか個人的には、いや、イングベイが君がええっつのは分かったけど、
うん、
の割にはイングベイそんな出てへんやんっていう方が強かったっすね。
ほんでなぁ、これなぁ、なんか、いや、君、あれやん。なんか今まであの、エイジアとかさ、
はい、
ミトローフとか、ちょっと紹介させてもらってさ、うん、あれ産業ロック系のやつ、割と高評価つけはるなぁ思って。
ああ、
それもあってこのアルバムを選んだってのは、
まあ、いけるかなってとこっすか。
うん。で、僕の中やったらこれ最初一番最初に聞いた時10点やったんですよ。
ああ。
で、他のアルバムを聞いて、うん、なんかあのお腹いっぱいになってきたところにこれ聞くとめっちゃスッと入ってくるんですよね、スイーツのように。いや、なんか相対的になんかどんどん点数上がってくるっていう感じじゃない。
まず飯食わせてくれや。
ハハ
ハハハ。イングウェイが全然腹減ってるやつによ、なんかごま団子いきなり出されても、いや、まずはエビチリ食わしてくれやってなるやん。
すんません。
そうやろ、順番間違えとるで。
まあね、イングウェイ自体もこのアルバムはゲイって言ってるからな。
え、なんて、
え、このアルバムはゲイって言ってるから。
このアルバムはゲイ。
あ、はい。
ああ、時代に合わへん発言してる。
どういうあれか分からんけど、まあ、これはイングウェイさんが言ってることやからね。僕が言ってることじゃないんで。うん、はい、
時代に合わへんこと言ってるイングウェイ。
まあ、あんま気に入ってないらしいし、一応、イングウェイさんのキャリアの中ではこれが一番売れたらしいんですよ。
ああ、はあ、はあ。
ただ、振り返ってみたら、なんか気に食わんアルバムやったと。
うん。
いうことで、ご納得いってないみたいですね。
いや、ライジングフォースのイングウェイのギターとか、かっけーってなるじゃないですか。
はいはい、
なんでこんだけなんて。いや、同じこと言うけど。なんでこんだけしか聞かせへんのって。いや、僕勝手にイメージずっとソロ弾いてるおっさんやと思ってて。
うん。
全然弾かへんよ。
うん。
いや、そこよ。いや、そこの肩透かし感も正直あった。
まあでもジャズと同じでお腹いっぱいになりすぎちゃうかもしんないよ。
吐くまで食わせろ。
腹6分目ぐらいで押さえといたろうで。
吐くまで食わせろ。ってとこっすね。まあなんか、いや、イングウェイの良さはちょっと感じれたけど、はい、アルバムとして聞くとって感じが強かったかな。ただなんか前があれ、アルディメオラと、
はい、
まあ全然スタイル違うじゃないですか。
うん。
いや、正直イングウェイの方がかっこいいなっつうのは思いましたね。
あ、そう。
うん。わかる。
なんでやろ。
いや、それはもうなんか、歌ってるからやろ。
あー、そこね。
ギターが歌ってるやろ。アルディメオラは歌ってはないやん。
まあ、どっちかというとリズム主体な感じやからね。そうそう、ギターとしては。
なんか、フレーズを弾いてるって感じやん。
うん。
なんか、イングウェイは歌っとんな、ギターがって感じがして。かっけえっすね。
ええ。
もっと歌おう。
ありがとうございます。
歌うまい
人もっと歌おう。嬉しいわ。
歌うまい人がコーラスだけしてる感じやん。
そやな。
もっと前でんと。
まあそうなのよな。結局なんかどこまで行ってもイングウェイさんが主役になっちゃうからな。
うん。それとはもうなんか、いや、客が求めとんのもそれやろ、うん、やっぱ。表に出て
る。で、多分、本人もそれ自覚してるから、最近はなんかあれなんですよ。なんか自分のところのレーベルに所属してる無名のキーボーディストにボーカルさせてんねん。なんか、キーボード弾くついでにお前歌えって言われて。うん、なんかステージの隅っこの方で歌ってんねん。キーボード弾きながら。
いや、そんぐらいでいいんちゃう
っていうところなんやな。結局そうなんねや。
まあ、なんかアルバム通して聞きやすいっつうのはあるかもしれんけどな。これは これで。まあなんかいまいちでしたかね。
はい。
で何？
まあ僕の中でのこのアルバムの価値としてはあれやね。うん、まあやっぱイエンス・ヨハンソンっていうキーボーディストとまあイングベイさんが掛け合いしてるっていうところ。まあここはやっぱり大きいね。
うん。なるほどね。
はい。まあそこはなんか僕の中ではちょっと価値があるパートやなとは思います。
え、何曲目なのそれ？
はい、1曲目と、ライジングフォースと、うん、あと、あれや、ファスターザンザライト。
ファスターザンザ、あ、10曲目ね。
はい。うん、
なるほど。まあ、OK です。
ちなみに、まあこれ、黄金期って言いましたけど、余談ですけど、第3期ライジングフォースって呼ばれてるんですよ。
うん、
まあこのアルバム1枚出して終わってます。
え、第3期ってどういうこと？
まあなんか AKB みたいに第1期第2期とかってあるんですよ。
メンバーが変わってってことね。イングウェイ以外、うん、
でこのまあアルバム出した時が第3期と呼ばれてるという感じやね。
なるほどね。でこれ出して終わったってこと、うん、
まあ、ボーカルのこと気に食わんくなって、クビになったっていう感じやね、ボーカルが。
なるほどね。それを、そういうのはやっぱ自伝に書いてんの？
まあ、やっぱゴリゴリ書いてるね。
ああ。
うん。
なるほどね。
俺は別に悪くないけど、あいつは邪悪なやつなんだって書いてあったわ。
邪悪なやつ。邪悪なやつ。
あいつは俺の悪口ばっかり言ってるよ。俺は別にそんな悪いつもりはないけどね。
やっぱそういうこと言うのが良くないんじゃないですか、イングウェイさん。
うん。良くないと思うよ。
それを本に出して売ったりするのが良くないじゃないですか。
そうやね。ただなんかこれも本の中で書いてるんやけれども、もうメディアの前では嫌われる自分を演じてるだけとは言ってるから。
ああ。
うん。だからこの自伝自体も演じてるだけの可能性はあるから。
やめた方がええんちゃうか、そういうの。え、ちなみに今はやっぱ自分のレーベル主催で活動してるの、基本は。
そうやね。まあ、ある程度成功持ったから、したからね。金もあるし。
いや、なんか、誰も相手してくれなそうやなと思って。
やっぱ、誰も相手してくれないから、そうやって集めるしかないっていうのはあるかもしんない
。なるほど。
多分、あれちゃうかな。なんか、有名人やったら、誰も来たくないんちゃうかな。入ってくれって言われても、もう。
だから、それやったら。イングウェイに浸水した人が来て、キーボード弾いてるのに歌えって言われてやらされて、って感じ。
そやね。なんかそんな感じするわ、なんとなく。
で、なんか、お前歌下手やから首やつられて放出されて、また悪口書かれるんやろ、本かなんかで。
うん。
そら、やってられへんな。
まあ、ということで。
はいはい。
まあ、イングベイさんは、そういうキャラクター性もね、人気の秘訣やから。
まあ、旗から見る分にはな。
ええ。
自分が書かなかったらな。うん、まあいいんじゃないでしょうか。
はい、そんな感じでした。
次、
じゃあ僕の方はね、
うん、
まあちょっと趣向を変えてちょっとアルバムの選定を行いたいかなというふうに思っとるんですけれども、
はいはい、
僕があんまり聞かないというか、うん、好きじゃない、
うん、
けどまあちょっと勉強しとこうかと思ってるやつ、
ユーリアン、
コールドプレイ、あ、ラッシュオブブラッド、トゥーザヘッド。
ちょっと、
なんすか。
次の回は、久々に悪口回になりそうやね。
いやいやいやいや。
ホールドプレイのマイルス・デイビスね。
なんか悪口なるの意味がわからんけどな。
ホールドプレイなんて何？
え？アルバム名？
ラッシュオブブラッド・オブ・ザ・ヘッド。これね。
うん。
もう今からでもぶったたけるで。
静寂の世界や、放題。放題、静寂の世界。
ぶったたけんで、今からでも。
めっちゃ評価されてるけどな。アマゾンの評価とか 4.7 やけど。
いや、マジで音楽評論家が何も分かってへんけど、書いて、アホなやつが騙されて言っとるだけや。
俺もなんか、前聞いた時から時間経ってるから分からんねんけど、そんなかな、分からへん。
ユーリーかや、ユーリーか。ユーリーの方がまだキャッチなメロディー作れるわ。
めっちゃ高評価やで。だって、イギリスでチャート1位やし。
イギリス人だって基本的にセンスないから。ビートルズで枯れ果てたから。
フラッ
ツリムゾンで枯れたから。いやー、コールドプレイ。
いつい。
ちょっと次回のアルバムレビュー。
まあけど、音楽好きなやつで理解できてへんやつおる？
おるよ。 いや、少なくとも俺は理解できんし、お前もできん言うてるやん。ちょっと、マイルス・デイビスは、いや、正直、わからんけど、なんかわかりそうになるときもあるんすよ。
うん。
コールドプレイはマジであかん。わかるわからんじゃなくて、嫌いってなるもん。
あ、そう。
俺、この音楽嫌いってなるもん。やろか、今から。
いや、俺はもうなんか全然覚えてないから、やれるんやったらやって。
まあ、眠いんすよね、全曲。
それはそう。
これだけは覚えてる。眠い。で、うん、良さない、
うん。
眠いメロディーをなんか、坊主頭のゲイみたいなおっさんが、ふわふわふわふわって歌ってるだけやろ。
はい。
俺はもうあれっすよ。LGBT の配慮にされて、のし上がってるだけのバンドやから。
うん、
曲の良さとかじゃないね。
なんつった今もうちょっと待って。なんつった今LGBT? なんてい
やなんか LGBT 大切にせなあかんつうので選ばれただけやから。
2002年のアルバムやぞ、お前。
ファファファファーって、ハゲたおっさんが言ってるだけや。マジでこの曲、このアルバム来んの?
もう。
いや、あれなんすよね。いや、多分これ、高校ぐらいの時買って、聴いて、マジで意味わからんかって。
うん。
コールドプレイと U2 だけを何回聴いても良さわからんねんな。え?そんなことない。
でも、やっぱり世間に高評価を受けてるっていうことは、それなりに何か理由があるのかもしれないね。
センスないからや。世の中の人はセンスないからや。
もう一個案一応持ってきてんねんけど。
はいはいはい。
まあまあ、前回アルディメオラ行って、今回、イングウェイさん行ったじゃないですか。まあ、ギタリストつながりということで。ブラックモアズナイト。
あー、いいね。
アンダーバイオレットムーン。
はい、いいと思います。
はい、うん、いきます。
コールドプレイ行こうか。いやもうな、
なんであ
れ、それはそれで言うの見えてんねん。もうなんかもう見えてんねん。やっぱ最近このアルバムレビュー会ちょっとひよってたじゃないですか。
はい、
まあなんかまあまあいいとこ見つけて50点切るのってあんまなかったじゃないですか。
な
で今回のイングウェイ30つけたけど、まあけなす感じじゃなかった。
はいはい、
まあ、分かるけどアルバムとしては好きじゃないって感じで、
うん、
もう人格否定するぐらい久々に叩きに行こうか。
あ
ー、コールドプレイとコールドプレイを聴いてる全ての人に捧ぐやな。
でも俺も分かっちゃうかもしんないからな。言うても90点つけちゃうかもしんないよ。
そらお前センスなくなったってことやで。
いやいやいや、もう社会に溶け込んだってことやで。
きついな、俺マイルス・デイビス変えようかな。2つはきついわ、ちょっと。
別に。
コールドプレイは、いや、なんかコールドプレイは、叩きたい欲が湧いてきたからええねんけど。
はいはい。
ちょっとマイルス・デイビスな、どうしよっかな。まあ、ジャズは一回も叩いてるしな、ジャズ叩き会。なんか、あんま短いスパンで叩き続けてもって感じするんで。そうっすね、メタさん、どんなんがいいとかある？邦楽、洋楽。ジャンル、あんま聞かんジャンルとかある？
んまあ邦楽で邦ロックとか。
邦ロック、
うん、
まあ、確かにあんまり君はあれか。東京事変とか行く？
あごめん、ちょっと聞きたいやつあるわ。
何？
ヒーリング。
ヒーリング俺も知らねえ。
チルミュージック。
チルミュージック、いやあれさ、
はい、
語ることあんまないんだよな。
あ、そう。
じゃあ、ちょっと待ってな。ベーパーウェーブでいきますか、ほんじゃ。
ええやん。
ベーパーウェーブって、君。
はい。
聞いてる？
君からおすすめされてるぐらいかな。
からあんまり聞いてない。2814か、あ、有名どこでね。ジェームス・フェロールか、ぐらいってとこかな。2814がまあまあ有名どこやからそこにしときますか。
はい。
で、アルバムはどれにしようかな。まあ一番流行ってたとこで行くと、新しい日の誕生ってアルバムにしましょうかね。
はい。
2814の。
2814、はい。
ベーパーフェーズですね。あ、ベーパーフェーズじゃない。ベーパーウェーブや。 か、あとはまあローファイヒップホップの祖と言われてるヌジャベスかな。どっち、まあベーパーウェーブにしようか。
あ、ベーパーウェーブかな。
はい、ベーパーウェーパーウェーブで新しい日の誕生で、はい、まあマイルス・デイビスはもうちょい分かるようになってからしようかな。
オッケーです。
嫌いかすら分からんから。じゃあ説明文どうよ。教科書、参考書、資料、イングウェイ資料、
資料、
資料、君がちゃんと読み込んだ後のある資料。
いらん、その単語。
いや、ちゃんとやってるんだでっていう。
さっきのギター。
ああ、まあまあいいんじゃないですか。君の方がやっぱイングウェイに関してはな。
うん。
曲がつまらん。ソウルメイト。いや、一回もワード出てへんやん、ソウルメイト。曲がつまらん。
ほか。こんなもんすかね。言っとくか。
言っとくか。
おい。空っぽラジオのこのエピソードでは、ギターヒーロー、イングヴェイ・マルムスティーンの伝説的なアルバム、オデッセイにスポットを当てたレビューをお届けします。うん、数あるトラックの中から、その独特の泣きのギターが際立つ楽曲をピックアップし、感情的な表現とテクニカルなスキルに迫ります。また、イングヴェイのギターが、どのようにリスナーのソウルメイトとなり得るのか、その魅力について語り合います。しかし、すべての曲がリスナーに刺さるわけではなく、曲がつまらないと感じる部分についても正直な意見を交換。アルバムに込められた情熱とそれが生み出す異なる反応について深掘りします。はい、以上。
真面目。ん？コールドプレイなんで入れんかったん？
コールドプレイ？いや、それ次回やからちゃん。いるん？
いや、コールドプレイ叩き会の宣伝しとかんでええんかなと。
自分で考えて入れといてや。
いやー。コールドプレイ、ちなみに なんでコールドプレイにしようと思ったん？
ああ、いや、まあ単純に自分が買ったアルバム確認しとったんですよ、これまでの。
はいはいはい。
そういや、買ったけど聞いてへんなーってあるやん、やっぱもったいないやん。
うん。
で、まあたまたまほら ABC って見ていくやん、上から順に。
はいはい、 C 上の方やな。
あれ早い段階に来たからや。
聞いたことはない？
いや、何回か聞いたよ、チャレンジしたよ。そういうとこアルバム2500円金出して買ってんねんからさ、もったいなーってなるやん。
思うわな。
頑張って寄稿すんねんやん。
うん。
50分間の記憶が全くないねん、毎回。
やっぱあれよ、グラミー賞とかの受賞者も、なんかもうボケ老人がやっとるんやん。センスなさすぎるから。これを最優秀オルタナティブアルバム賞に選んでる時点で。
いやいやいやいや、それが。
いや、おじいちゃんには心地いいんじゃない？あ、ロックじゃーってなるんやん。
いやー、空っぽさん、僕らも年を経て感性変わっとるかもしれんからな。
いや、変わってへん。これだけは言える。コールドプレイはほんまにセンスない。許されへんで。これが世の中で流行ってるっていうのが許されへん。だって、劣化ボイドサウンドやろ。
まあ、次、チチンプイプイでコールドプレイみたいな曲作るかもしれへんからな。
勝てるって。負けるわけないやん、コールドプレイに。
俺があのあれやん、作ってからコールドプレイ聞いて負けたーってなってるかもしれへんからな。何も言えへん。
これはならへん、ほんまに。はあ、はい、許せないですね。ぜひ